ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第155回の配信です。ゲストは前回に引き続き怪談師であり現役の精神科医、そしてラッパー、はい、ドクター牧大志さんです。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これはラッパー、
はいはいはい、
ラッパーのこの発音問題があってですね、今僕ディレクターから島田さんなんか発音おかしくないですかって言われたんです今。
はいはい、言われましたね。
これどうなんですか、ちょっとお願いしますよ。
これ最近はやっぱりねラッパーなんですよね。
じゃあ僕の言い方で、
うん、島田さんが正解です。
正解でいいんですか。
正解で大丈夫です。はい、
最近のトレンドというか。
そうですね、
今ラッパーとか言いがちですけども、
はいはいはい、はい、なんかやっぱりよりイケてるあのニュアンスが乗っかったのがラッパーなので。そうなんですよ、
やっぱイケてるんです。すいません
ね、
やっぱもうラッパーになっちゃうんですよね。
イケてるなと思ってたんですよね、
はい、そうそうそう。じゃあまあイケてる人はラッパー。
そうですね、そんな認識でいいかと思ってます。
ごめんなさい、本当に何の時間を今過ごしたのかっていう、はい、というわけでね、本当に三刀流という牧大志さん、は
い、ありがとうございます。
もう前回もねやっぱりこういう経歴ならではの、
はいはい、
他では聞けの話素晴らしかったですね、
うん、ありがとうございます。
でなんか怪談って、はいはい、もちろん怖いとか、
うんうん、
で人が亡くなったところに思いがね、こう、うんうん、ノベルとかそういろんな良さもあるんですけど、いろんな職業の方の会談聞くと、うんうんうん、その職業の空気感が垣間見れるというか、
はいはいはい、
あ、お医者さんってこういう世界なんだ、
うんうん
う
ん、
こういう風な生活普段過ごしてるんだとかっていう、うんうん、なんかそういうなんか情報も面白いですね。
ありがとうございます、
はい、うん、さあ今回もねなんかいろんな話ね楽しみしてますのでお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
でまずはちょっとねリスナーの方からメール届いてますんで、ちょっと一緒にね聞いていただきたいなと思います、
はい、
こちらラジオネーム青いフラミンゴさんです。ありがとうございます。初メールです。ありがとうございます、うん、私の不思議体験をメールさせていただきます。私は現在30代後半の女性です。私が以前勤めていた病院でのお話なんですが、
病院、
そうです、病院ですよ、
うんうんうん、
20年前ですね、九州熊本県の、まあ、ある場所、まあ、その地域では大きい総合病院に勤めておりました、
うんうん、
18歳で入職をし、フル勤務で早い時間帯や夜勤もしています。
大変だ。
病院ということもあり、先輩方には例の話などはよく耳にしていました、うん、やっぱりまあそういう話などもあるんですね、
うんうんうんうん、
でオカルト好きな私でしたので、先輩方の話ワクワクしながら聞いていたのを覚えています。ある夜勤の日ですね、まあ、患者さんたちは消灯後で、病棟は真っ暗の中、そんな中仕事をしていてですね、誰もいないはずの薄暗い病棟の廊下を歩いていた時、私の右耳の耳元で男性の低い声、おいと聞こえたんです、うん、すぐに振り返りましたが誰もいませんでした。その後も15年勤務しましたが、声を聞いたのはその時一度だけ。あの声は何だったんでしょうか。
はあ、怖いですね。
やっぱりこう病院でこういう経験されるって話って多いですね、
はいはい、うん、多いですね、うん、特にやっぱりこのメールでもそうだったんですけど、看護師さんがね、やっぱりまあこの病棟にいる時間がすごく長いっていうのもあると思うんですけど、ちょっとね僕はねそこに対して医者の階段もあるぞっていうことですね。医者の階段をすごく持ってきがちなんですけど、でもやっぱり数で言うと看護師さん多そうですよね。
あ、
うん、
あ、そうなんです。やっぱりこうじゃあお医者さん同士であるとか、
はいはいはいはい、
実はこんなことあったんだけどっていうのは話題に上がることも、うんうん、
上がりますね。本当に上がります。上がりますし、まあ今のメールでもねおっしゃってたと思うんですけれども、やっぱり看護師さん同士だとこれぐらいあるからみたいなのが結構こう日常茶飯事らしくて、これ僕の知ってる看護師さんがですね、すごいパンチライン、あ、パンチラインっていうのはラッパーの言うところのパンチの効いたフレーズがあるんですけど、知ってると、ナースコールはもう鳴るもんだから、ナースコールはもう患者さんがいてもいなくても鳴るもんだからみたいなのが、一部のその看護師さんの中ではもうその まあ、お決まりのフレーズとして、まあ、そんなナスコールぐらいでガタガタ抜かすなみたいなことをですね
やっぱり過酷だしね、本当にこう人の命を預かってる現場だから、いちいちもう驚いてたらキリがないし、それで心が動揺してたらもう良くないから、
そう、
もうそんな普通だから
そう
って言って、 そこを不思議があるんじゃなくて、もうそれを流すっていう、はいはい、
そう、もうナースコールじゃ驚くなみたいなところがあるみたいな
パンチラインですね。
そうなんです、そうなんです。
よろずきさんでしたっけ、
よろずきさん、
よろずきさんの話ですごいのが、あの、まあ、ナースコールでも、黒いナースコールの話
ありますね、あの話ね、
あれね、
いいですよね。
あの患者さんがナースコール鳴らしたんだって言ってね、でそれが黒いナースコールだっていうね話で、そんなナースコールあるわけないのに、でもそれを鳴らしたという方が、近いうちにこうお亡くなりになっていくっていう、
そうですね、
なぜか式が近い人にだけ見えるかもしれないナースコールがあるんだっていう、
ね、いやすごいですよね、いやちょっとその話だけは僕すごくヨロさんと、まあ、一緒のイベントに出た時にされたんですけどね、
はい、
初めてね負けたって思いましたね
あでも2人でのイベントとか聞きたいですね。
あ、たまに、本当にたまに呼んでいただくことあるんですけれども、はい、そうなの、あの看護師の方が話は多いんだっていうマウントをねいつも僕に取ってくるんですよねあの人はね。
ぜひ皆さんですね、こういったイベントも含めてですね、いろんな会談イベントもありますので、足運んでいただきたいと思います。
お願いいたします。
もう一通ね、あの聞いてください。こちら、はい、ラジオネームピンクの桃さんからいただきました。聞いてほしい話があります。私は小学生の頃から男性アイドルのオタクをしていまして、部屋中にポスターや写真などを至るところに飾っていました、ですがある日、そのポスターや写真同士が目を合わせているというか、元のアイドルの顔と全然違って見えたことがあったんです。その頃には初めて金縛りになったり、その時に恐ろしい見たこともない男性が部屋まで迫ってくる光景も見えたりと、とても怖かったんですが、親や友人にはストレスや睡眠不足が原因じゃないと言われ、あまり気にしませんでした。それから高校進学とともにポスターや写真を全部収納し、部屋は見違えるほど明るい部屋になりました。今でも金縛りにはなりますが、あのような夢は見なくなりました。それから数年後に知ったんですが、周りのオタク友達も似たような経験をしていて、SNS ではグッズに生き霊がついていて除霊をしている人もいました。
は
あ、やっぱり人の顔が部屋にあるのはあまり良くないんでしょうか。ああ、
へえ。
これあの一応占い風水的に言うと、寝てる時にですね、あのその寝室によくぬいぐるみ置く方いるじゃないですか、あれ NG なんですよ、ね、
なるほどなるほ
ど。なんでかってやっぱりこうぬいぐるみって人型のものって、そっちにどんどんこうねやっぱ気が持ってかれるとか、あとはそこにやっぱ気が入ってしまう、だからそのフィギュアとかもそうですし、でやっぱそのぬいぐるみだけじゃなくってこういう人の顔ですよね、
はい、
ポスターとか写真がバーってたくさんこうありすぎるのも一応風水的にはっていう話があるんですけども、
なるほどな、途中までね僕この話、まあ、その方の個人的な例えば体験で男性に対するちょっとこう怖い印象をこう持つような経験とかを減ってしまうと、やっぱりちょっとこう物の見方が変わったりすることってあると思うんですよね。ちょっと近い話かなって一瞬思ったのが、そもそもやっぱり男性のアイドルとかすごくこう好きなアーティストをちっちゃい頃からずっと好きだったんですけれども、その異性として男性をこう認識するようになる瞬間を経て、このアイドルも男性の人間なんだっていうことをその人が認知してから、ちょっと見え方が変わったっていう相談を昔されたことがあって、まあそういう話なのかなって途中まで思ってたんですけど、ただまさかのその共通の体験をしている人がたくさんいたっていうことなんで、体験が一般化されるっていうことはちょっと怪異っぽいですよね。
すごい、グッズに生き霊がついていて、
すごいですね。
除霊してる人もいました。あのよく言うんですよね、やっぱりこう、はいはいはい、ファンの方推しのね、っていう素晴らしいこう、ね、プラスの気持ちなんですけど、やっぱりその思いってやっぱりね行くっていうところで、
はいはいはい、
で、まあ、ある女性の、うんはいはい俳優さんですね、
はあはあ
の方がちょっとこう疲れ気味でって言って、まあ、その霊媒師の方に見てもらったら、この部屋にあの目玉、目がブワーってこうついてると、
は
あ
は
あ、でこれはあの決して悪いものっていうか、やっぱりあなたに興味があって、あなたことを見てる日本中のファンの皆さんの目線なんです。
なるほどなるほど。
でそれがまあ象徴としてこうやって出てるから、まあでも一応その悪いものじゃないんだけども、まあお払いというか、まあ疲れちゃうからやりましょうねっていう。でその後ですね、そのお知り合いのグラビア 結構あのセクシーなこうね写真集なんか出される方がいたんですけども、その女性の方も体調悪くなっちゃって、同じ方に見てもらったら部屋入った瞬間に男性器がもうすごいバッバッて見えたっていう。
なるほど。
そうやってこう思春期の男の子たちがなんかそういうところで夢をこうね持ってたっていう、そのところが今度はそっちではなんかその象徴として出てたっていう話とかありましたけどね。
なんかちょっとこう生き量というかね、なんかやっぱり、まあ、象徴的ではありますけど、まあそれがもし本当にね部屋中にあると考えるとね、もう一刻も早く引っ越したいとかですけどね。
そのやっぱりさ面白くって、やっぱりその象徴で見えるらしいんですよ、ね、
なるほど。
だから例えば友達の部屋に行った時に、はい、急になんか壁とかから耳が生えたの見えるんですよ。そう盗聴器仕掛けられたとか、
はいはいはいはい、
やっぱ耳でもなんとか聞こうってわけですよね。
はははは
なんか不思議な、いろんなタイプあるんだななんて思いましたけどね。もしかしたらこれね、あのいろんな、ね、アイドルの方とか、そ う,、ねまあ、そういう、ね、推しの方、ねうんうんうん、あのファンの方あるあるなのかもしれないんでね、うんうんうん、またちょっとこんなお話で似た話だったら送ってほしいですね。
面白いですね。
でやっぱいいですね、やっぱ牧田さんいると全てこうちゃんと解説してもらえるという
本当ですか。いやありがとうございます。まあ大体なんか何パターンかにはなってしまうんですけどもまあでもあのしっかりちょっと一話一話向き合っていきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
お願いいたします。
この後もドクター牧田さんに怪談話を披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん。それでは今日のゲスト、ドクター牧田さん、怪談話をお願いいたします。
はい、お願いいたします。あの肺病院にまつわる怖い話、まああんまりこう普通は入っちゃいけないところなんでね、うん、なんかこう、まあ、肝試しというかね、度胸試しでこう入って何か怖い目にあったとか、まあそういうことってあると思うんですけれども、肺病院に今まさになろうとしている病棟で起こった面白い話があるんですよね。これあんまり聞く機会がそもそも医療者とかじゃないとないと思うんですけれども、この話聞かせてもらったのが、まあ、私の医者の友達なんですけど、その友達が、医学生、学生だった時に体験した話なんですよね。であの医学部のね勉強ってやっぱり、まあ、入学ももちろん大変なんですけど、1年1年の進級がやっぱりすごくハードルが高くて、で勉強のジャンルの中でも、例えばやっぱりこう考えてね解くようなあのスタイルの勉強というよりは、できるだけ知識を、正しい知識をたくさん詰め込まなきゃいけない勉強なので、まあ、やっぱり必然的にこの勉強時間っていうのは取られるわけですよ、はい、どんなに効率いい人でも取られるわけですよね。でテスト前なんかはやっぱりみんなこぞって大学が終わってから夜遅くまでずっと勉強を毎日毎日する、まあ、そんな習慣がもう、まあ、僕も含めてですけど全ての医学生をまあ強制あのされるんですよね、はい、まあ、やむなく。でそんな中やっぱりみんなちょっと勉強場所っていうのをいくつか確保するんですよ、
うんうん、
自分の家だったりとか、いつも行くあの行きつけのカフェだったり、大学の、まあ、この部屋のこのスペースとか、いくつかその自分の定点勉強ポジションを決めて、ちょっとあの集中切れたらじゃああっち移動しよう、こっち移動しようっていう形で、まあ、どうにかどうにかその膨大な量の勉強をする、まあ、そういう習慣が大体の医学生あるんですけれども、
はい、
体験者さんの僕の友達もですね、あのやっぱり勉強場所をこう探してたっていうんですよ。でいつも使ってたカフェがなんかちょっと営業時間が短くなって夜使えなくなってしまったとか、あといつも使ってる自習室が最近すごい早い時間にもう場所取りがなんかこう熾烈になってきてなかなか使えなくなってきたってね、まあこれいい勉強場所がないかなってことで、あの大学の校内をいろいろ探し、あのさまよってたそうなんですよ、
はい、
そしたらある場所の存在に気づいたわけなんですよね。それが今まさに、取り壊しをしてる最中の旧病棟のつなぎ目にあるような、まあちょっとフロアがあったそうなんですよね、うん、でその、まあ、大学って大体その 勉強する大学とその付属の大学病院が同じ敷地にあることがほとんどで、でその上の学年になるとその大学病院の方で実習をして医者になるっていうのがまあ大体のルートなんですけれども、その旧病棟っていうのは勉強する大学の校舎から少しこう渡り廊下で何分か歩いたちょっと離れたところにあるそうなんですけれども、うん、その病棟をまあほぼほぼ引っ越しして、新病棟を建てたっていうんですよね、はいはい、その新病棟っていうのは大学に直接つながるような形でこう建てられたから、まあ、その渡り廊下を渡って旧病棟に行く必要自体がもうなくなったっていうんですよ。あ、そういえばでもあっちのなんかデッドスペースのどこかにちょっとコンセントがまだ生きてて、で電気つけて夜まで入れそうなところがあるんじゃないかって思ったそうなんですよね。でまだ取り壊しは始まってないけれども、一応病棟の形だけ残っていて、でも当然患者さんも看護師さんもあと必要な医療機械も出払って、もう本当にそのまま処分される古くなったベッドとかもうほとんど誰も使ってないような医療機材だけが残って、その状態でもう1ヶ月ぐらい経ってる、うん、もう本当にもう誰も出入りしてないような病棟と、その渡り廊下の、まあ、ちょうどつなぎ目のあたりに少しこう机と椅子があるところがあったっていうんですよ。あ、ここいいじゃん。でしかもまだ取り壊しの作業とか少しその場でこう作業を日中してるような現場作業員の方とかがいるので、コンセントも生きてたっていうんですよ。電気もなんならつく、あ、いいとこ見つけた、とここだと誰にも邪魔されずに夜中まで勉強できる、しかも大学からその一続きで行けて、あ、これいいぞと思ってそこで勉強してたっていうんですよね、はい、そしたらね、夜の11時ぐらいに警備員さんが見回りに来たっていうんですよ。あ、こんな時間にこんなところまで来る人いるんだと思って、で、あ、すいません、ちょっとなんか勝手に借りてましたなんて言ったら、あ、いいですよいいですよって、ただまあ数日でここにも入れなくなると思うんで、危ないその工事とかが入る前にここにお声掛けするんで、そうなったらまあちょっと別のところでお願いしますってことで、すごく感じのいい方で、ちょっとその夜勉強をそこでするたびにその警備員さんと 2,3 個とこう話して勉強するっていうのはその人の習慣になったそうなんですよ。で、まあ、数日そういう誰もいないようなスペースで勉強を続けてたんですけど、ある日ちょっと不意に思い立って、これ今もう使ってない病棟の中ってどうなってるんだろうと思って、でちょっとまあ電気も全然誰もついてないんで、本当にその使ってない廃病院に今からなるっていうゾーンがまあこうつながってるわけですよね、うん、勉強の合間にちょっとこれ覗いてみようと思って中にこう入っていこうとしたら、あ、ちょっと待って、その警備員さんがやってきて止めたっていうんですよ。で、あ、ちょっともう中危ないし、普通にその処分の際にガラスとかも割れてこう破片とかも散らばってるから中入んない方がいいですっていうことで止められたっていうんですよ。で、わ、すごいタイミングで来ちゃって、なんか入ろうとしたの見られたのも恥ずかしいし、勉強集中してないと思われるのも嫌だなと思って、ごめんなさいって言って、まあ、また勉強に戻ったそうなんですけど、まあそんな日々を1週間、まあ、2週間ないぐらいですかね、続けてたっていうんですけど、ある日警備員さんに声かけられて、あ、ちょっとそろそろもうちょっと建て壊し本格的に始まるから、ここも使えなくなると思うから明日以降はちょっと来ないで別のところでちょっと勉強してもらっていいですかって、そう言われたっていうんですよ。ああ、分かりましたなんて言って、まあ、その日は荷物まとめて帰ったっていうんですけど、ただまあ勉強する場所やっぱりすごくね、医学部の近くのカフェっていうのも取り合いだったりでね、 なかなかちょっと勉強場所で家でやるにも、家だとちょっとやっぱりこう寝ちゃったり自分に甘くなっちゃったりするからどうしようと思って、まあ今日来るなって言われたけど、取り壊しがこんな夜中に行われてるわけでもないだろうし、その場所自体があったらちょっとこっそり行ってみようかな、なんなら注意されるまでちょっとそこで勉強しようと思ったそうなんですよ。まあ試験も割と近かったんで、でその廃病院なりかけのそのスペースの脇で勉強してたっていうんですけれども、うん、そしたらガチャガチャガチャガチャって廃病院の中側から足音が聞こえてきたって言うんですよ。えって思って、でも当然ガラスとかが割れてるから多分そういう足音になると思うんですけど、今まで優しく話してくれてた警備員さんが廃病院側の中から出てきたんですよ、
うん、
あれ今までまあずっとその通路側の方から声かけられてたし、中にこの人入ることあるのかと思って、あ、しかもなんか今日来るなって言われてたのに来ちゃってるし、ちょっと謝ろうと思って、すいませんみたいなことを言うんですけど、いつもと違って表情が全くないって言うんですよ、
はい、
で軽く下をうつむきながら無言でこっちの挨拶にも何の音もなく自分の横を歩いていくって言うんですよね。 でびっくりしたのがその警備員さん一人だけじゃないって言うんですよ。中からスーツを着た男性とか子供を連れたお母さんとかあと病院の病院、まあ、その入院患者さんが着るやつですよね。しかも現行の病院が使っているものじゃない、おそらく古いもののような病院を着た人、計 7,8 人がその警備員さんを先頭に病棟から無言で出てくるって言うんですよ、
うん、
で自分の横を通って渡り廊下を通ってどこかに行ってしまったって言うんですよね。えって思って、今もう取り壊しになる病棟からこんなにいろんなバリエーションの人が出てくるわけないし、ね、警備員さんの様子もいつもと違ったし、どういうことだろうと思ってすごくそわそわしちゃって、うん、で翌日その病院の、まあ、事務さんに、そういえばちょっとあの昨日なんかその警備員さんの様子がちょっとおかしかったんですけど、なんか今って取り壊しの前にこう人入ったりとかそういうことってあるんですかってことを話を聞いたら、あその場所に人が立ち入ることは一切ないですし、警備の配置も今そこないですよね、だから警備員さんもそこにいないですよっていうことで、そもそもその数週間前からお話をしていた警備員さん自体が、大学側が配置した人ではなく、なのでまあその廃病院、病院がなくなる本当に直前に、まあその病院の中に何かしらのこう思念みたいなものがこう残っていて、それが書き出された形になったのをたまたま目撃したのか、まあ真相は定かではないんですけれども、ただ警備員さんとその一行を見た次の日に本格的な解体工事が起こって、もう病院には一切立ち入れなくなったっていう、そんなね、廃病院が完成する瞬間に、そういったものに立ち会ったというお話を聞かせてもらいました。
すごい、
ありがとうございます。ちょっと長尺になっちゃいましたけど、
いや面白いっすね
ありがとうございます。
その廃病院になる瞬間っていうか、その瞬間のお話なんてももちろん聞いたことないですし、ただ本当に面白いと思っちゃったのが、まあ、そういった思念とか、まあ、いわゆるそこにいるお化けみたいなものがいるとしたらですけど、建物がなくなった時にお引っ越しするんだっていうね。
しかもみんなでこう勢ぞろいでね、
でしかも、先導するのが警備員さんっていうのが面白くって、
まあ廃病院とその生きてる大学だったり病院だったりとか、そういうもっと言えばその生と死の境目みたいな、まあ、場所にそこがもしかしたらなっていたかもしれないですよね、
はいはいはい、
でそこにまあその象徴としてそれこそその警備員さんがいるとしたら、まあ何かそういうガイドをする役割の人で、生者と死者を分けるためにもうこの日以降は来ないでくれってことを伝えたのかなとか思っちゃいまして、
いやこれめちゃくちゃ面白いです
よありがとうございます。
警備員さんっていうのがまた面白くて、
はいはいはい、なるほど、
こう自由に使っていいですよっていう感じの言い方が、入ろうと思った時には入んないでくださいねっていう、じゃあそれなんかそこにいるまだお引っ越し前のこの皆さんのことを守ってたのとか、
はいはいはい、あそうですよね、確かに確かに確かに、いろんな解釈ができるかと思うんですけれども、
でやっぱりね、そこが取り壊しになるともう緊急事態なわけじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
ちょっとあってか分かりませんけど、トトロの、
はいはいはい、
あの真っ黒クロスケ、
はいはいはいはい、確かに確かに確かに、
まあ、あれはね取り壊されちゃうわけじゃなくって、うんうん、長年使われてなかった廃屋みたいなところが賑やかなね、みんなが引っ越してたことによってここ住みづれえなーって言ってこうバーってお引っ越しするわけじゃ
はいはいはいはい、そうですね、なんかね、でもちょっと僕も面白いなと思ったのが、やっぱり病院ってすごくこの生と死がこう入り乱れる場所だと思うんですよね、うん、新たに生まれる命もあれば亡くなる人もいるわけで、
確かに確かに、
でそこから使える機材とか、まあ、その使えるベッドとかそういうあの電子機器も含めて、あとは人材とか生きてる患者さんとか、そういう生と死のこうまだらなものから生だけがなくなった状態のものって、やっぱりちょっとこう何かしらの怪異がこう起こる温床になるのかなってちょっと思ったんですよね。バランスがこうね、病院で保たれる なんて言うんでしょうね、あの陰と陽のバランスというか、ね、
うん、
そういう秩序がもしかしたら病院の中にもあるとしたら、そういう生きている医療スタッフ、患者さん、医療機器なんかが全部さっぴかれた後っていうのは、そういうものになるのかなと、ちょっと、
ああなるほど、
はいはい、思ったんです。
負のバランス、負と言っているのが分かりませんが、陰の方のバランスの方が多分ぐっと高まってきちゃうってことですよね、
なのかなってちょっとね、そう、うん、 いろんな解釈はできる
んですけど、何本ぐらいお話お持ちなんですか？
お話自体は、まあ、ちゃんと皆さんの前で披露できるのは、まあでも50本ぐらいは、僕でもそんな多くはないんですよ。
でもね、まあ、怪談師という他に、うん、まあ、この精神科医、あとあのラッパー、
ラッパー急にアメリカナイズされましたね、
まあ、ラッパーさんとしても ね、はいはい、ね、いるわけで、はいはい、そのお医者さんとのラッパーさんっていうところでのお話、うんうんうん、はい、どちらからもねお話入ってくるわけじゃないですか。
そうですね、
どっちが多いんですか？
まあ量で言うとやっぱ病院の方が多いですね。まあ、あとはやっぱりその関わってるその分母だけ見ても医療者の方が圧倒的に多いんで、
あ、
まあそうなるのはおそらくそうなるとは思うんですけど、でもやっぱりそのすごく突飛な話を聞いたりするのは意外とそのラッパー側だったりとか、あとはそのそれこそあの僕の地元が青森なんですけどね、その青森からまあこの聞かせてもらった話とかっていうのが、まあ少しちょっとこう面白い変わった話が多いかなっていうような印象はありますね。
あの青森っていうと小坂大魔王さん
も、
僕のまあ直属の先輩だった時も、
はいはいはい、
まあ、今事務所変わっちゃいましたが、うんうんうん、あるんですけど、やっぱりあのねぶた祭りとかもね、あの、
はいはいはいはい、
不思議なある意味お祭りだったりもしますけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱりこういう話小坂さんも大好きですもん
ね。ああ、そうなんですね。
はい、
ちょっとあのご一緒したことないんであれですけど、多分ねその青森県民ゆえのちょっとそういう、まあ、オカルトとか怪に対するこの前のめりなモチベーションは多少ね県民性的なものであるのかもしれないですね。
いやーすごい。しかもね、あの話がどれもやっぱりこう、はいはい、負けないさんしか話せないというか、
ありがとうございます、
話なので、ちょっとね、あの、はいはいはい、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
あのもっとねこう興味があって聞きたいという方はね、まあ、YouTube チャンネルもありますし、はい、あとねイベントもたくさんやられてますんでね、
はいはいはい、
あのSNS の方もねチェックしていただきたいと思います。
お願いいたします。
あれ、あのまたあるんですよね、ラッパーの皆さんの、
そうですね、
はい、あと怪談師がっていうね、
はいはい、
あのライブの方も
ラッパーの怖い話っていうのも、まあ、定期的に開催はあのしておりますので、ドクター巻き出しの、まあ、SNS ちょっと覚えられないという方はあの医者スペースラッパーもしくは医者スペース怪談師で僕しか出てこないのであのどちらかで検索していただければと思います。
はい、お願いします。
はい、
さあというわけでですね、
はい、
島田秀平とオカルトさん、そろそろお別れの時間なんですが、
はい、
次回っていうのは、
はいはいはい、
また病院関係の話、
ちょっとですね病院関係続いたので、はい、次は音楽現場で聞いたお話をさせてもらおうかなと思います。
ところ広いっすね。
ありがとうございます。
楽しみにしております。
はい、お願いします。
次回はドクター巻出さんゲストの最終回です。引き続きよろしくお願いいたします。は
い、お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今回ですね、新生活もねシーズンが近いということで、ぜひね今すぐやってほしいという、まあ、新生活に向けて、非常に効果のある開運術紹介したいと思います。これねすぐできますので皆さんぜひやってくださいね。それはですね、鏡、テレビ、スマホ、パソコンの画面を拭くです。まあ、これね、どれもちょっとね汚れがちになってしまったりするかもしれませんが、ここというのがですね、やっぱりこう分かりますね、スマホやパソコンっていうと、もうとにかく今社会と自分とのもう接点という感じありますよね。だここが汚れているとそのアンテナが鈍ってしまい、いい情報がキャッチできなくなってしまうという考えもあるんですね。まあ、テレビも同じような意味があります。鏡というと、まあ、自分自身をね映す鏡、自分自身の魅力につながってきます。なのでね、新しい生活で素晴らしい仕事、いい人脈、そしていい情報をキャッチしたいという方、鏡、テレビ、スマホ、パソコン、はい、この画面ね綺麗に拭いてほしいと思います。でこれね今回だけじゃなくって、ここ、とにかく大事なのでですね、まあ、月に一度と言わず、まあ、こまめにねここを掃除するという習慣もね今年はつけて頑張ってほしいなと思います。島田秀平とオカルトさん、